かけまして、 VR と解きます。その心は、どちらも仮想の世界を楽しみます。ありがとうございます。はい、わらば研究所始まりました。10月の27日でございますね。今月、もう10月のね、最終週でございますよ。わらば研究所、研究員、ケーシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今日もまた素敵なゲストが、お二方いらしておりますよ。あのね、この番組一応 YouTube でもね、一応まあ見れるんですけども、今日何があったんだろうって、まず、まあ画面見てる方、思われてるかもしれませんけども、ね、この時期ですからね、ピンと来た方もいらっしゃるかな、うん。先にね、では今日のテーマを発表いたしましょう。今日のテーマは、ハロウィンでございます。そして、そんなね、ハロウィンにね、とても、ふさわしい、賑やかな、とってももう賑やかなゲストがお二方すでにスタンバイしてますよ。では、私の手前の方から行きましょうか。よろしくお願いします。はい。
はい、こんにちは。はい、余興ダンサーをしてます、小豚小杖です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、よろしくお願いします。
こんばんは。こんにちは、こんばんは。
こんにちはですね。はい。あ、そうそうそう、これお昼の放送なんです。ごめんなさい。
すいませんね。はい。マイケル・ジャクソンパフォーマーをしております、エイケル・ジャクソンです。
はい、よろしくお願いいたします。はい。もうね、もうこのなんだろうね、3人のこの、まあ、画面上、絵面と言いましょうかね。今もスタジオが本当に今ね、すごいもうなんか、ユロマンチャーというかね、もう何があったんだろうという。まあまあ、今日はね、56分間、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
わらば研究所、この放送はですね、栄町、暁の提供でお送りいたします。この放送もですね、また後ほど番組の最後にですね、ちょっとお知らせもありますので、またこちらもお楽しみに。はい、それではですね、まあ、すいません、早速ですけども、小杖さん、そしてエイケルさん、
はい、
小杖さんはでも2回目ですよね。
そうなんですよね、実は2回目で、
はい、
はい、よろしくお願いします。
まあね、この番組ね、まあ、2回目なので、はい、まあ、大体どんな感じなんだろうと、ね、普通、ね、普段はもう、ね、曲かけないねってから、ただユンタックしてるだけでってから、それでまあね、エイケルさんは今回初めてってことで、
は
い、
初めまして。
でもなんかよくね、お仕事とかではね、よくご一緒させてもらうんですけども、
う
ん、
そうですね、ね、イベントとか
でも、ね、
はい、
うん、そうそうそう、
なので、
はい、
ケイシーさんとはすごいお世話になった
なという、ね、いやいや、なんかね、僕もいつも、持ちつ持たれつで、
は
い、
出てるんですか。
いやいや、なんか急に、エイケルさん の, そのサングラスの奥から、なんかね、こう、キュンとなんかね、うん、優しい言葉かけられると、はい、ちょっとドキッとしますね、なんかね。
確か、うん、でも私、いつもと違うケイシーさんを今見てるの、ちょっとドキドキしてます。
あら、そうですか。多分このマスクのせいなんじゃないかな。
そうだね。
怪しいマスク。
マスクが。
うん、うん。
まあまあ、ね、ほら、ハロウィンといったら、やっぱりね、うん、気持ちだけでもと思って。
そうですね。
そうそうそうそう。で、また、そうだ。で、今日は27日なんで、
うん、
で、まあ、お二方もね、まあ、今日はね、まあ、この後、
ね、
まあ、お話しされるんですけども、イベントとかね、はい、まあ、そして、この時期になると、ちょっとハロウィンだなってことで、
はい、
まあ、まあ、いろんな、ちょっと、まあ、エピソードとかもあると思って、でちょっと、まあ、今日はお招きいたしました。はい、ね、まあ、まあ、いきなりなんですけども、
はい、
まあ、いやいや、まあ、いきなりね、まあ、この番組ね、トークテーマ映るんですけども、
はい、
ハロウィンって、まあ、いつ頃から日本に根付いたかっていうのはご存知ですか。
あ、全然わからないですね。
なんかね、
そ
う、あっという間にね、そうそうそう、うん、
最近な感じがしますよね。
そうそうそう、
10年とかじゃないですか、言っても。
ですよね、なんかこう、もう毎年ね、渋谷とかみんなね、こう、うん、ね、こうなんだ、渋谷のスクランブル交差点、
あ、
ね、みんな怖いわい出てきてからね、は
い、
それで、そうそうそう、いや、都会は本当、みんな、こんななんかなんかこうね、みんなこう楽しめば怖くないやみたいな、
うん、うん、
いうのあるのかなってから、
うん、
でですね、
うん、
いやね、まあ、これがなんだろうね、日本人独特のこうね、こうお祭り騒ぎが大好きな、まあ、 こうなんでの国民性というか、
うん、
うん、まああれって結局あれですよね、ほらマスコミなんかがこう、うん、渋谷の交差点も今年もまた大騒ぎになっておりますみたいに来るもんだから
そうだね、
目立ちたがりが多分来るんでしょうね、
うんうん、でも本当にこの月しかああいう格好して歩けないじゃないですか、
うん、
渋谷とかね、
そうそうそう、
だからやっぱね、
以外はね
もう私とエーケルはもうこの時期にもうふさわしい2人となっておりますので今回 ねゲストで呼んでいただいてありがとうございます。
今が旬でございます。
そうなんです。そうなんです。
さっきのね今の話とは前後するんですけども、
はい、
じゃあちょっと僕ね、さらっとちょっと調べてきたんですけども、これは日本でこの大きなこのイベントとしてこう根付いてきたのが、今から、21年前の97年でこの東京ディズニーランドでこの、ディズニーのこのハロウィンパレードがあったということが、これが走りだと言われております。
うーん、
だから20年ぐらい前ですか。
20歳だわ私。
あら
言っちゃいました。
言っちゃった
2回分
全然大丈夫、隠してないから。
でこのハロウィンパレードは、当時は、ディズニーハッピーハロウィンというイベントで、パレードもなくシンプルなものだったんだけど、年を追うごとにこう規模が大きくなって、その5年後の2002年にはゲストにも仮装をしてもらうとか、
うん、
みんなでこう仮装してコスプレして楽しもうぜみたいな、
うん、
それがこの火をつけたのが走りじゃないかなと言われておりますが、で実は、
ね、
実はまたもう一方ですね、こちらのイベントもありまして、神奈川県の川崎市、
はい、
こちらの川崎ハロウィンというイベントがありまして、でこちらも、うん、川崎ハロウィンで、これで、略してね、川ハロって言うんですけど、言うらしいんですよ。
紛らわしい。
わかりやすいけど、でもね。
ね、
で、こちらもくしくも1997年になんですよ、
うん。
第1回川崎ハロウィンパレードが開催されまして、
はい、
で、当時やっぱ、知名度もそんなになく、こう、あんまりこう、ハロウィンって何みたいな感じだったんだけど、この1回目の参加者が150人程度。
うんうん、
沿道のお客さんも500人ぐらいだったらしい。ということであります。
多いですね。
それがただ第2回目が650人。
おで、
めっちゃ増えてる。
で、翌年1500人。で、またさ2500人と
増えて。倍倍倍に。
で、そして、昨年ではですね、2500人のパレード参加者と13万人以上の見物客が押し寄せ。
13万人。
国内最大規模ですよ。
渋谷とかよりやっぱすごいんですね。
ですね。駅前の通りをこの練り歩くって感じなんですけど、ね、多分13万人いったら、あれじゃないかな、大津根駅、那覇の。あれが10万人ちょいだったと思うんで。
それにプラス3万人。
そうですね。
やばい。
相当な人ですね。
58号線がみんなね、わーっと。
埋まっちゃいますからね。
そうそう、密集して。
ですね、
うん、
ちょっと行ってみたいですね、
うん、ですよね。
私たち埋もれちゃうかもしれないね、そこ行くと。
ですよね、
うん、
でまたでもそれもまたそれでね、うん、ちょっとこれでまたこの川崎のそのイベントのこのね特徴がですね、このもちろんこれワラバー研究所なんで、最初にまずキッズパレード、で小学生未満の小さな子どもたちと16歳以上の歩行者がついていて誰でも参加できると、
うん、
そしてですね、もう一つのこのパフォーマンスがですね、すごくて、なんとこの仮装で、このパフォーマンスでこの優勝者が決まると、
うん、
ハロウィンアワードで優勝すると、これが昨年なんですけども、イタリア旅行ペア、
すごくない？
めっちゃすごい。
それで賞金10万円がもらえると。
行っちゃうい
きなりもう今から準備しちゃう、もう、
っちゃう
まだ終わってないです。
これはですね、そうですね、今のところ、これ、応募とかはまだ応募要項、ちょっとこっち載ってないんですけども、
すぐチェックしますよ。
ね、後で終わったら。
で、やっぱ何がすごいかというと、
も
う、さっきのね、このお祭り気質もあったんですが、日本人って、このコスプレして、さらにこの、このオタク文化もあったりとかして、でみんなでこうなんか、明るく楽しくやろうぜっていうのがあって、このさっきのこの川崎イベントも、その渋谷も多分そうだと思うんですけど、多分みんなね、仮装しながら電車に乗ってきたりとか、ちょうど今ね、エーケルさん、ね、梢さんがやられてるように、この格好ですでにもう飛行機の中に移動できたりとか、ちなみにエーケルさん、このお姿で、交通移動とかされます？
しますね。
あ、します？
ドアトゥードアで、 この格好です ね、 ね、は
い、ドアトゥードアですか。
エイケルさんはそうなんです。
いつも帰りも、うん、もう あれですね、ドライブスルーももちろんのこと、はい、途中で降りて3円、
はい、はい、いいですよ。
スーパーとかね、うん、はい、行って買い出しして帰ったりとか、はい、コンビニ行ってなんかコーラ買ったりとか
すごい。
そうだ、もう素朴な疑問なんですけど、店員さんどっちか対応は、
ね、
2つに分かれますね。あ、2つに分かれます、はい、はっきりと、
はい、
めっちゃ見てくるか、はい、めっちゃ見てこないか
ちょっと遠ざかる、
ちょっとこう目をそらす感じね
めっちゃ見てくる人は一瞬写真撮ってくださいとか、
あ、なんか言いたい、
そう、なんか
絡みたい、
何ですか、なんかあるんですか、うん、今日はとか、うんうんうん、いえ特にとか、あ、普通にちょっとした所用で、うん、みたいな、
うん、はい、
写真撮ってくださいってなるんですけど、はい、もう見ない人はこっちが何を言ってもなんかな、絶対見ないですねT ポイントカードありますかっていうのを下見ながら言うみたいな合わせろみたいな
本物と思ってんじゃない本物が今そうか、
ね、怖がられてる
こう、ね、沖縄にみたいな、
うん、こうなんかもしかして、ね、なんか東京からなんか来たのかなみたいな、
うんうん、いっぱいいるじゃないですか、こう有名な、
今日なんか近くでライブかなんかあったんかなみたいな、うんうんうん、野外ステージかなんかあったのかなってから、
すごい、なんか怖いものじゃないので、うん、ぜひ見かけたら皆さんちょっと気軽に声かけてもらえたら嬉しいなと思います。
ね、 ね、声かけてもらいたいよね、うん、逆にね、何も言われないとちょっとね、
なんかですよね、なんかこう、うん、まあね、まあ、ある意味僕らほら3人のパフォーマーなんで、
うんうん、
なんかこう遠巻きでこうなんかこう何もね触れられないよりかはちょっと一声ね言ってくれた方が、
そうなんですよ
ね、 ね、
まあ、僕だったらもういきなり急に謎かけの大台を振られたりとか全然 OK ですって
あ、そっかそっか、う
ん、超いいじゃないですか、それラッキーですね、会えた人。
いや、ね、まあ ね、 その前に僕の場合、まあそのね、服装が普通なんで
普通謎かけですって T シャツ書けばいい
ね、それ作ったらいいんじゃないですか。
国際通りの T シャツ屋さんで作りますかね。
うんうん、
すぐ謎かけってから、
うん、すぐ作れますよ、
ね、
そう、
うん、これもまたね、じゃあ今後また展開でやっていこうかなと思いながらも、うん、あ、そうだ、話が飛んじゃったね、そうもうそう、さっきの、うん、もうそういったハロウィンパレードの当日は、
はい、
もうエイケルさんがもう多分エイケルさんぐらいのクオリティの高い、うん、もうファッションのとかコスプレされてる方が電車乗ってるわけですよね、
うん、
そうですね、もうね、ここ10年じゃないかってエイケルこのさっき言ってたんですけど、
はい、
10年前ぐらいから本当イベントが毎年必ず入るようになって、
はい、
そうすると、うんうん、なんかみんなだんだんクオリティ上がってくるんですよ。
そうだよね、
うん、そうですね、うん、なんかこう本当にこれ手作りなのみたいな方もとか、うん、
10年前とかはちょっとエイケルとかも目立ってだけど、
うんうん、
だんだんあれやばい目立たなくなってきたの、うん、で渋谷とか行っちゃうと、渋谷六本木あたり行っちゃうと、うんうんうん、結構すごい人いっぱいいるんで、
うん、
結構ね混ざっちゃいますね。
あちなみに小杖さんはどうですか、うん、ハロウィンの当日は。
当日はもう、ね、私も一応こんな感じなので、うんうん、まあ、紛れちゃいますよね、
はい、
でも私の場合はもうやっぱこれでは街は歩けない、はい、やっぱ捕まりそうですよね
いや大丈夫じゃないですか
本当、うん、あれだよ、レオタードみたいなの着てるんだよ
大丈夫じゃない、いや、
その大丈夫、
ね、まあ、下着じゃないから、
まあまあまあそうだけどね、うん、私だけどね、なんか見てる人に迷惑じゃないかとか、
ね、いや全然癒し系ですよ、
うん、いやいや、だからなかなか私の場合はもう外は普通にこういう普通の格好なんで誰も気づかないです、
う
ん、逆に、
ね、こうね、小豚小杖でなくて、まあ、仮のね、うん、姿で、
そうなんです、一応レディーガガと言って、うん、レディーブブとやっておりますが
レディーガガか、はい、渡辺直美か
直美かっていう ね、 、うん、ね、感じでやっておりますので、うん、なかなかですね、うん、気づいてもらえないです。
ハロウィンになっても、うんうん、ハロウィンの当日とか、うん、近くになっても小豚小杖さんは絶対外でこれで歩かないんですか、うん、
ないです。今まで歩いたことがあるのは国際映画祭、
あ、はいはい、
あ、まあ、
レッドカーペット、
レッドカーペットの場所に行くまでに、はい、一人でこの格好で歩いてきて、はい、すんごい見られましたしかもこれでバイク乗ってきましたから、那覇まで
めっちゃいいじゃないですか、
あ、帰ったんだ行きは恥ずかしかったんですけど、帰りはもういいかって、
道譲られません
すごい、もうなんかね、バイクだったんでスッと、
そっか、エイケル結構これで運転するので、
はい、
結構道譲ってくれるんですよ、
すごい、
車で
車で移動するときに車線変更とか、うんうん、ちょっと無理かなっていうところをグッてこう突っ込みたいときに、うん、こう見えるじゃないですか、はい、運転席でエーケルがこう、うん、ちょっと待ってみたいな、うん、すると、
うん、ハッみたいな、うん、ジャクソン
なんならちょっとバックしてくれたりとか、うん、
でこれで ね, すごいねこうスーッて窓開けてからねありがとうみたいにやってくれたらああいい人みたいな、ね、ちょっとなんかギャップがあったりとかね
乗り込んでき
たくせにポーポーとか言っちゃったらいいんじゃない、ねね、
とてもなんかねそれから逆にこう陽気な方だなとかね、うんうん、思ってくれたりとかあのあ、ね、沖縄だからほら結構中部とか行ったら、うん、ね、まあ、外国人の方とか運転されてたりとかすると思うんですけど、うんうんうん、会ったことあります？
ありますね。
なんか対応あなんか反応どうでした？ あんまり変わらない。
いや、うん、日本人の方さっき言ったみたいに、うんうん、すごい見てくるか、
はい、ちょっと
すごい見ないか、うんうん、危ない人だと思って、うん、なんですけど結構海外の人は割と普通にふーんみたいな感じでなんかすごい受け入れてくれる、はい、すぐ受け入れるか、うんうん、めっちゃ発狂するほど喜ぶ。
ああ、そうかもね、うん、やっぱリアクションがね
マイコーみたいな、うんうんうん、
こっちがびっくりするわっていうぐらいもう会った瞬間わーみたいな
嬉しいね。そういう方が嬉しいよ ね,
もうちょっとねびっくりするぐらいの反応ですね、うん、海外
のこのクオリティだからこそ、うん、多分ね受け入れてくれるんかなっていうねなんかでも見たいなそれその なんかこのほらドライブレコーダーなんかつけといてからあ
その反応ね。
そう
面白いです
ね。ちょっと今度一緒に乗りたい。
なんかそうあれなんかそれを YouTube に流しましょう。それ
面白いですね。
面白いんじゃない、いけるんじゃない、うん、これ
なんかあの、ねなんだっけ、なんかどっかのなんかね、こうドライブしてるなんかテレビ番組みたいなやつです。うんうん、運転席とこの助手席が2人映ってて、
ああいいですね。
なるほどね。エイケルもそういうちょっと反応を見て楽しんでるところも実はあるので、びっくりしただろうみたいな。
うんうん、ね、僕あなんか本当ね密着じゃないんだけど、普通にスーパーで買い物してる様子とか。
これいいんじゃない？ちょっとやりましょうよ。
選んでるところとか、
すごいリアルな感じのね。うん
ね、なんかもしもマイケル・ジャクソンがね、エイケル・ジャクソンがね、ここに現れたらみたいな、
う
ん、
ああいい、
あやりますか、
すごい面白いと思う。
ドン・キホーテとか、うん、海外のね、まあアジアからの観光客の方とかもいらっしゃるし、う
んうん、観光地に行ってみたとか、
うん、どのゴーヤがいいかね、こ
う農連市場に行ってみたとか
うんうん、うん、いいんじゃない、ちょっと面白い、うん、
間違えてね、うん、とかなんかね、サインとか求められると、なんかね、うんうん、サインくださいとか言ってから。
いいですね、東岸に
サインいいね、いいね、いいですね、すごいローカルや
これもうね、この部分だけはもう切り取ってからもう飾っときますっていう、ね、うん、ゴーヤー出されたら書きづらいですね、
うん、ゴーヤー書けないですね、
ゴーヤー難しいな、
もう切ってから中に書くしかないですかね、
彫刻刀で
掘る、はい、もう時間かかる
わねえ、なんかもう面白いな今日、なんかもうそんなねそうそう、こうやっぱこう人に見られてなんぼっていうのありますよね。
そうですね、もうパフォーマーですからね、一応ね、
でまたこのねハロウィンのそのまたを通じるのかなと思ったんですけど、はい、やっぱり最近ではこの昨今ではこの日本人のこの、まあ、さっきの、まあ、お祭り好き仮装する祭りっていううってつけのイベントであって、うん、でまたさらにまあなんだろう商業文化っていうんですか、お菓子メーカーとかが、うん、まあタイアップしてきて、うん、でまたそのイベントとか、うん、でまたそのまあ商品とか売り出したりとか、うん、で最近ではこのまあ SNS もありますよね、うん、Facebook とか Twitter で、はい、うん、なんかね超盛り上がっているとか言って、うんうん、そうそう、でそれでもうそれを見てまあどうするか、ね、まあ楽しいと思うかどうかですけど、うん、まあねえ、まあまず多分大人が一番楽しんでますよ ね、うん、ハロウィンって、ね、子供よりも、う
ん、日本は特になんか大人楽しんじゃってるところがある気がします、
うんうん、なんかこうなんか普段のねストレスの発散してるのかなみたいな、お仕事で忙しい
と思いますよ本当にこの年に1回この月にしかね、そういう仮装ってコスプレとかってできないイメージがあるので、
うん、今年のハロウィンというか、まあ、ちょっとふと今ね、うん、そもそもどれぐらい前からっていう話でちょっと過去のことを思い出したんですけど、はい、ちょっと数年前までエイケル渋谷で働くエイケル・ジャクソンだったんですよ。
あ、そうですね、あ、かっこいい、う
ん
う
ん、渋谷で働いてたんですけど、はい、なので渋谷にハロウィンの時期が近づくと、はい、そういう人が増える わけじゃないですか、
はい、
毎日いたわけなんで、うん、まあ、見ていて、うん、で当然自分の会社とかも勤めていたので、うん、会社もなんかハロウィンっぽくなって、なんか会社の内装とか、
う
ん、
おしゃれ、
忘年会のちょっと一歩手前みたいな感じで、会社のハロウィンパーティーとかなんか企画されて、新人とか新入社員とかが一生懸命準備して、みんなで仮装したりとかして
盛り上がっちゃう。
そういうね、社員の慰労会とかにもなんかハロウィンってなってて楽しいなと思いましたね。
なんかね、あ、そうか、そうって聞いてみると、そうか、忘年会もね、そっか、うん、もうそのまま年末に突入しちゃいますからね、うん、なんかこの、そのままじゃあ、ハロウィンが終わったら、じゃあ、このまま、うん、年末までなんかね、あの
走るぞみたいな、ね、
そう、うん、ちょうどなんかあの、ほら、7月、8月、夏が終わって、うん、で、
うん、まあ、ちょっと寂しくなっ て, ての、
そう、9月もまあちょっと連休があって、うん、まあ、
シルバーウィーク
でね。ね、でそれで、まあ、ちょっと、まあ、10月、11月でちょっとね、まあ、ちょっと疲れモードと思っていたらで、
そうなん、ちょうどいいんですよね、うん、なんか、師走っていうぐらいあって、12月って結構忙しいじゃないですか、
そうね、
とか、
うん、
ちょうどよくね、あの、会社の集まりとかに関しても、ハロウィンの時期って、うん、なんか、あの、偉い部長さんに変な、させたりとか、
こう、許される月だよね、
ある意味、ブレーコーですよね、
ブレーコーで、
ハロウィンだからいっかみたいな、
うんうん、
なんか渋谷にいた頃は、すごいそれを感じましたね。
でも、これがもう何、数年前ですよね、
10年前ぐらいからね。
まあ、まだそんなね、長い、だいぶ前って話でもなく、うん、ようやくこれがね、まあ、ね、根付いてきて、うん、で、まあ、はこうやって、まあ、毎年のようにって、
うん、
まあ、この、まあ、あとはね、まあ、この子どもたちが実は、もともとはね、こうやって本場アメリカでは、うん、まあ、本場アメリカとか、ね、ヨーロッパとかでは、うん、みんなこう仮装して歩いて、うん、あれですよね、お家を回ってね、
回ってね、
ね、あ、決まり言葉、そうね、あ、さすがな、さすがさすが、もう発音が、もう発音が本当にもうこれで、まあ、お菓子をもらったりとか、うん、まあ、これもね、よく、まあ、僕の知り合いの子ども会の方とか、本当に学童の方とかも回ったりはしてますけども、うん、あの、実際子どもたちなんかとこうイベントで触れ合ったりとかします？今までこう。
そうですか。なかなか私の場合も子供向けではないから、うん、なかなかないですね。
で、まあ、エイケルさんは、
う
ん、は
い。ああ、エイケルもあんまりないんですけど、
はい。
一応エイケルの所属してるディスキューっていう団体がありまして、はい、母体が東京にあるんですけど、はい、あの、キッズクラス、はい、マイケル・ジャクソンのダンスを教えるクラスを持っているんですね。
はい。はい、
で、生徒とかはもう当然、キッズ、うん、全員キッズなので、はい、
うん、
そういう意味で、あの、ちょっと関わりがあるっちゃあるんですけど、うんうん、エイケルは直接そういうクラス教えてるわけではないので、
はい、
あの、一緒にそういう発表会とかイベントがあったら一緒に踊るとか、うん、そういう感じで、あの、関わりはあるんですけど、うん、ちっちゃいミニマイケルがめっちゃ可愛くて、
可愛い、絶対
すっごい可愛いんですよ、うん、ちっちゃいマイケルが、
うんうん、
パタパタってムーンウォークして、
うん、
くるくるって回ってこう、なんか尻もしついてみたいな、
うん、
でなんかめっちゃなんかお尻をプリプリプリってして踊ってる姿とかがめっちゃ可愛くて、
うん、
沖縄にもミニマイケルがもっと増えないかな、
いいね、
いいですね、
可愛、うんうん、いと思う、絶対、
ね、あの、ね、あの、エイケルのこの、うん、あの、DNA がね、本当増えていって、
ね、
あ、
そうだね、そういう、もともとはね、マイケル・ジャクソンもね、本家はあの、スリラーとかね、
うん、
うってつけの曲ありますし、
うん、そうですよ、う
ん、ハロウィンにはね、
ハロウィンにね、
うん、みんな、あのね、あれで、最近だ、本当、なんだ、あ、さっきのね、話もあったけど、あの、すごい特殊メイクなのか思うぐらいな、うんうん、あの、とってもね、手の込んだあの、うん、衣装とかあったりとかね、
多いですよね、
うん、これ、え、これ、売ってんのみたいな作ったってから、あの、なんだ、あの、これ今百均とか行ったら普通にこうなんかかすり傷の作り方みたいな、
あ、ありますね、
貼り付けて、
ね、
そうそう、
うんうん、
あれも簡単に作れるもんね、あれ、
うん
うん、で、まあね、あの、まあ、この、まあ、百均もそうですけど、この、うん、毎年この時期になってくると、あ、この時期だなってこう見たりとか、
うんうん、
で、また、あの、なんだ、あの、この、まあ、そういう時期になってくると、あの、こういう商品が出てくるなと思ったりとか、うん、で、またあのイベントとかもまたこの時期になったなって思ったりするわけでして、
うん、はい、
そうですね、
で、
うん、
まあ、 ちょっとさっきのね、お話で、子どもたちのまず、イベントとかもあったりとかしてですね、
はい、
実はエーケルさんでまた小杖さん、
はい、
なんか今週末は楽しいイベントがあるそうで。
そうなんです、この後ですよね、
はい、で今日27日なんですけど、はい、まずこちらからいきましょうか、
はい、
ドン、
はい、よろしいですか、
はい、
はい、名古屋にあります、ホテルユガフィンのハロウィーンでユガフウィーンっていう、ハロウィンのねイベントがありまして、はいはい、なんと、私小豚小杖とエーケル・ジャクソンが司会を担当しつつパフォーマンスまで披露するという、はい、イベントになっております、
はい、
でなんとね入場無料、
ほいほい、
はい、でして、10月27日この後17時30分から22時までの結構長い丁場なんですが、
はい、
はい、仮装コンテストアリーノ、
はい、
ね、あとインスタ映えするフォトブースとかキッズコーナーもありますよということで、はい、あと私たち以外の、ダンスサークルとかクラブバンドとかね、DJ タイムもありので、すごい盛り上がるイベントらしくて、
うんうん、
毎年ね400人か500人ぐらい、ね、集まる大イベントになっているっていうことで、
早く行かないと席がなくなっちゃう、
はい、そう、席もねなくなっちゃうぐらいの、はい、すごい人気のイベントとなっておりますので、うん、
はい、
はい、ぜひ皆さんこの後お時間ありましたら名護までお越しください。
ね、はい、今からはね2人大急ぎでね名護まで行くんですね、
またね。
そうなんですよ、
行きましょう。
17時30分からスタートなんですけど、
はい、
17時半から30分でしたっけ、
はい、
18時まではハッピーアワーで、
はい、
ビールが500円からなん
はい、
なんとディスカウントされて300円、
ほい
すごい、
ね、うん、名古屋まで行って、でまたちょっと美味しいビール飲んで、
はい、
でみんなでこうね、湯がふいーんで、で遊んで帰ってってから、
ぜひぜひ来てください。
はい、ぜひお待ちしてます ね、仮装コンテストもなんとキッズ部門と大人部門に分かれていて、
はい、
はいはい、すごい盛り上がるそうなので、はい、豪華な商品が当たるということで、
二人旅行はないけど
ね、そうだね、はい、
そこはそこはいいの、
はい、ぜひぜひ皆様お待ちしております、
はい、ね、あとはそのね豪華商品が当たる仮装コンテストで入場無料ですよ、
はい、
ね、
このね入場無料っていうのが素敵ですよね、はい、フードもドリンクも、はいはい、たくさんあるようなので、
はい
はい、ね、皆さんお腹空かせていらしてください
ですね、はい、そしてですねこれも言っちゃいましょうかね、はい、こちらドン、はい、翌、日曜日28日なんですけども、こちらはまたなんか本格的ですかね、また、
う
ん、はい、は
い、というイベントが、次の日10月28日ございます。
はい、
はい、
これはどういったイベントですか。
これはですね、なんと、ワンコイン500円で、マイケル・ジャクソンのスリラーを、教えてもらって一緒に踊って、学んで、で動画に収めたりとかして遊べる、まあ、そういったイベントになってます、
うん、
子供が中心なんですけど、
うんうん、
大人も一緒に楽しめるデイイベントとなってまして、
はい、
で時間がですね12時開場13時開演、うん、16時までっていうお昼のイベントになってます、
はい、
場所がですね沖縄市、
はい、沖縄市の尊田ですね、これは
そうですね、
は
い、1丁目2の29っていう、はい、子供の国、
子供の国、はいはい、ありますね、
子供のためのイベントなんですけど、
ね、はい、
子供の国のすぐそばなんですよ、
はい、
子供の国のすぐそば のスタジオトライアングルというところ で、はい、で普段はスタジオでなんかカフェやったりとか、
うんうん、
ワークショップしたりとか、
うん、
あとダンスを教えたりとかしてるところなんですけど、
うんうん、
もうこの日はスリラー仕様にこの全体的内装もなってるので、はい、うん、そこで写真を撮ったりフォトブース的なところも用意しているので、
は
い、皆さんで集まってダンスパーティー、スリラーダンスパーティーを踊ろう、
おもうね
踊っちゃおうっていう感じですね、インストラクターとして、うん、ゆうき、あと葵が、つくので、
はい、
やったことない人、ダンス初めてなんだけど、うん、みたいな人とかも丁寧に教えてもらえるので、うん、安心して来てください。
ね、さっきなんかふとねスリラーの話しちゃったんだけど、なんか前振りになっちゃいましたねこれ。ね、今ね、27、28とねこう、まあ、本番ハロウィンよりもちょっとね、うん、先取りして、
そうですね、
楽しんじゃえと、
うん、もう10月はスリラー月間だと思ってます
そうだね、
勝手に
踊りたくなるもんね、この、ね、月は、
ね、うん、でもね、まあ、これでまた子どもたちもこれでね、ダンスもね習いながらとかね、一石二鳥ですよ
そうですね、
一石二鳥どころかね、三鳥四鳥ぐらいで、
うんうん、
そうそうそう、
簡単なので、うん、意外とスリラー難しいとかってみんな思いがちなんですけど、うんうん、やってみたら結構簡単というか、うん、やってみたらできたって、うん、子どもとかでも、うん、みんなキッズクラスとかで教えててもすぐできるようになってるので、うん、
はい、
誰でもできると思います。
はい、もうスリラーってやっぱなんかそうね、こう両手をこう、そうそうそう、
ね、
そうそう、なんかあの踊りがなんかちょっと印象に残ってるかなって、うん、そうそうそう、こうなんかこう、
そうだね、
こうガオみたいな、こうね、
ガオ
ガオ、
目に残りますよね、
うんうん、
まあでもあのスリラーのね、PV ですか、あれは三十何年前ですよね、うん、あれ、うん、あれが出た時もちょっとやっぱりね、
うん、
もうその時からもやっぱマイケルではすごい音楽性もだったんですけど、
うん、
あの映像の美しさとかもね、うん、すごいなってから、
ね、うん、すごいですよね、
うん、
で、あ、もうちょっとここはじゃあちょっとエイケルさんにちょっとお尋ねするんですけどそんなマイケルさんにこう憧れてこの世界に飛び込んだんですね。
うーん、そうなんですかね、
もともとダンスがこう、うん、
こう、あ、なんかね、マイケル憧れてというか、
うん、
もともとマドンナが大好きだったんですよ。
あら、あ、初耳、うん、
親がマドンナが好きで、
うんうん、
初めて言いました、
はい、
今日
初めて聞いた。
親が洋楽とか、
はい、
マドンナが好き で、
うん、
で洋楽を聞いたり、
うん、
マドンナを主に聞いていたので、
うん、
こうなんかあんまり日本の邦楽よりも洋楽を聞く習慣があって、
うんうん、
でマイケル・ジャクソンを聞き始めたのは、まあ、自分からなんかレコードショップとか行って、
うん、
こう借りたりするようになった頃なので、うん、中学生ぐらいです、
うんうん、
に、まあ、洋楽を借りてる時になんかポップがあったんですね、
うん、
はい、
よくレコードショップとかでポップってあるじゃないですか。
ありますね、うん、
店員が
手書きのね、
うん、今やばいみたいな、
うんうん、
ところでマイケル・ジャクソンってなんかあんまりいいイメージなかったんですよ、その時、
うん、
ゴシップの人みたいな、うん、ちょっとそういうイメージがあったんですけど、
はい、うん、
なんかとにかくこれを聴けみたいな、なんかすごいいっぱいポップがあって、
はい、
もうとにかくもうモンスターアルバムとかってスリラーに書いてあったりとかして、うん、はい、これを聴かなきゃ音楽は語れないぐらい、はい、なんかすごい熱意を感じる、うん、なんか店員のポップがあったんですよ、
うん、
それに惹かれて、あ、そんなすごいんかみたいな、
うん、
で聞いたが最後めっちゃハマってしまって、
うん、
すごいなみたいな、
うん、
で親にも聞かせて、親もともと洋楽好きなので、
うん、
すごいねみたいな感じで一緒に聴くようになってって感じで、うん、なのでなんとなくですね、そこからどんどんハマっていろんなのを見て、まさか自分がこうなるとは思って なかったんですけどね、その時は。
いや、ね、振り付けも、ね、まあね、最初はこう、
うん、
まあ、ダンス自体はもうその頃からあれ得意だったんですか。
いや、やったこともちろんなくて、
もう
今って結構いろんな沖縄にもスクールとか、
まあ、ダンススクールもね、うんうん、はい、
盛んですもんね。
レイケルの頃はなかったので、
はい、
本当に大人向けの社交ダンスとかもあるけど、
はい、
キッズクラスがあるスクールっていうものがちゃんとしたものがなかったので、
はい
はい、本当見よう見まねで自分で勝手にやっていて、うんうんうん、だから今の子供たち羨ましいなって思いますね、
うん、あ、そうですね、そういう環境が揃っているっていう意味では、
うん、そうですね、
こうダンスっていうのもそうですね、
うん、
ダンスっていうものがこう、まあ、僕が確か高校生の時に、
うん、
テレビの企画でダンス甲子園っていうのが流行って、
うん、あった
ありましたね。あ、じゃあ世代一緒だな、じゃあバレたな、
うん、
あの時にかっこいいねみたいなのがあって、うん、ダンスはすごいかっこいいものっていうもので、反面ああいったのはなんかちょっとなんかなんだろう、ちょっとヤンキーとか、ヤンキーじゃないんだけど不良とかがあんまりちょっと勉強する子はしない子はやるもんだみたいな、ちょっとなんかそういうイメージが勝手に根付いてて、でもそこからまあなんだろうね、ダンス自体がもういろんなパフォーマンスとなって、芸術となって、で今もうほらもうね、中学生で ですか、今中学生のね、教科に入ってたりとか。
はい、そうです、そうです、
うん、すごいですよね、ね、考えられなかったですよ、そんなこと
本当に、
はい、うん、でまたね、今ほら毎年のように高校生のなんかダンスのこのコンテストで、うん、あちらね、まあ、去年話題になったバブリーダンスとかね、富ヶ丘高校、
ね、はい、かっこいいですもんね、
すごいですよね、うん、本当に、
まあ、コマーシャル見たら本当みんなダンスしてますもんね。
そうですね、ダンスなしではね、うん、なんかね、
うん、特にもう、うん、ほぼ 80% 高校生が踊ってるっていうのがあって、うん、みんな踊ってるなっていう、う
ん、なんかダンスが流行るっていうのが、うん、まあ、恋ダンスとかもそう、バブルダンスとか、
あ、そうですね、うん、
ダンスっていうもの自体が流行るっていう現象が、うん、昔はあんまりなかったので、うん、みんなで踊りを真似るみたいなものが、うん、ね、なかったから、すごい今はいい時代だなと思います。
確かにね、
まあ、それだけこうダンスっていう文化がこのなんだろう、本当にこう日本人のこの生活の中に本当に入ってきたというか、うん、そこに何も違和感もなくね、
うん、
で、あの、で、まあ、そうですよね、まあ、まあ、もっと、まあ、もっとたどれば音楽もそうですよね、
うん、
例えばロックとかだって、まあ、で昔はもう40年とか50年ぐらい前って、うん、あのそういったあのグループサウンドとかの時代の人って、うん、若者がこうねキャーって言ってるんだけど、大人はね、うん、あんなロックなんてあんなあの、あ、ね、不良でやるもんだみたいな、うん、そうそうそう、ね、でもそれも今となってはだし、うん、もうバンドとか言ったら普通にあるし、
うん、
そうそうそう、もう音楽でもこうね、あのこうね、今若い子たちどころかもう子供たちだって普通に楽器やりたいとか言って、
うん、
そうそう、でまたそれもまた、うん、どんどんどんどんこうなんかね、あのこう海外からいい文化がこう取り入れられて、
うん、
でまた日本の文化もまたそれをまた西洋の人たちがこうね、うん、受け入れてくれてってから、
そうですね、
これでなんか本当面白いこう、ね、展開になったり、こう今後もね、まあ、僕らみたいにこう、僕はちょっとジャンルは違うんですけど、うんうん、こうパフォーマーさんたちがなんか喜べで、ね、喜べるような環境になればいいなって、
う
ん、
そうですね、だいぶ環境も進化してきて、
うんうん、
さっき言ったようにエイケルがちっちゃい時はダンス教室もほぼなくてっていうところからすごい進化したんですけど、うんうん、あの今はダンス教室自体はいっぱいあるんですけど、
はい、
ダンスとかだけで生活していく基盤っていうもの自体はまだ今育ってないなって思うので、うち我々世代がやっぱそういう基盤を作っていかないといけないのかなっていう、次のまた課題があるのかなとは思います、ね、
うん、
これね、
次のステップでね、
うん
うん、
こうね、やっぱりこれこの番組もね、この過去にもいろんな歌い手さんとかこう、まあ、あのいろんなジャンルの方たちも、うん、来ていただいて、まあ、小杉さんも以前出ていただいて、はい、でまたやっぱりなんかこう好きなものでやっていきたいよってなった、
ね、
好きなものを続けていきたいよってなった時に大人になって、
うんうん、
なんだろう、どうしてもこう生活のため取るか、はい、それとも自分がこうなんか本当にもうキラキラ輝きたいっていう、
うん
うん、どっちを取るかってなった時に本当にもうこれ選択が、ね、迫ってくるんですよねって、
うん、
でまあ一応僕も本当にありがたいことにこうやって、まあ、一応両立させていただいてるんだけど、
うん、
あの本当にこういうね、あの世代、いろんな世代があのこうして、あのでまたあのこう、あのこんな、あのこの人にはこういう特技があるんだよっていうことをもっとあの受け入れてくれたりとか、
うん、
でこれをまたうちらはもっとね、さっきまあエイケルさん話したように、あの大人がもっとこうしてあの、まあ子どもたち受け入れてくれればなって、
うん、
あとなんかあの最近なんか市町村たちもそうですよね、なんかそういうコンテストとかもそうだし、
うん、
あの、
うん、
これでなんかこうあの例えばスポーツが得意な人だったらスポーツに対してこうなんかもっともっとなんかあの、ね、あの行きやすい環境を作ったりとか、
うん、
あのでまたまた勉強が好きな子だったらそのまた勉強で、うんうん、あのもっとじゃあここであのやりやすいようにやりなさいって、
うんうんうん、
でもこれね、今うんうんって言ってるのが一番ね小杉さんなんですけども、小杉さんもやっぱり一番ね、以前元ね、ここで急に振りますかって感じですけど、
びっくりしたよ、うん、ね、今前回もね一応 出させていただいた時にも、ね、お話はしてるんですが、はい、一応こう見えてあの元教員 でしてね、なんでこうなったんだっていうね、自分でも、まあ、まさかこうなるとは本当に思っていなかったと、ね、思っていなかったんですが、
はい、
はい、あのなんだろう、やっぱり自分のやりたいことね、さっき浜田ケイシーさん言ってましたがね、はい、本当にどっちを取るかね、自分が輝ける場所、はい、
うんうん、
まあ教員の時もすごい楽しかったんですが、はい、まあね、生活するための、
はい、
どっちを取るかで本当に迷いました、
はい、
し かももう、まあ、あの、まあ、年齢も言いますが、もう、多分本格的に、39ぐらいから、うんうん、あの、まあ、教員を辞めてますので、周りからもう、なんだ、どうしたんだと、やっぱり、アホじゃないかとか、結構やっぱり言われますよ。うん。何してんのと。生活できないんじゃないって。確かにこのね、余興ダンサー一本では生活は厳しいんですが、今とっても毎日楽しいんですよ。教員やってた時ももちろん楽しいんですが、もっとこう、やりたいことができているっていう、今がもうすごい楽しくて、はい。常にまたね、次、どうやってみんなを楽しませようとか、うんうん、毎日いろいろネタを考えたり、うんうん、はい、して、もう、まあ、すごく楽しく、うん、はい、やっております。もう、おかげさまで。はい。
ね、なんかね、僕ら大人がね、うん、なんか、うん、なんだろうね、将来悩みながら、パフォーマンス してでもね、それ子供たちになんか見てたら、なんか辛そうだな。ね、思うよりかはって、
楽しそうじゃないと嫌だよね。
やっぱりステージの前だったらね、みんなもう、さあ、みたいな、見てくれみたいな。
ね、
う
ん、だってこんなにカラフルでさ、梢さんの見た目、こんなに楽しそうなのに、うん、すっごいなんか辛いわ、みたいな。しんどいわ。
ね、でも誰も嫌だよね、確かにね。ね、本当に、もう、最近ありがたいことに、教え子の結婚式でね、余興やったりとか、
ね、
はい、今度もまた、教え子から最近連絡来て、イベントするので出てもらえませんかとか。ね、先生何やってんだよって感じでね、まあ冗談で言ってくるんですが、そうやってお誘いいただいたり、はい、みんな、はい、もうとても、まあ、やめてもつながりがあったりして、はい、とても楽しく余興ダンサーさせていただいてます。
ね、まあね、本当、この、今ね、先生としても、ね、またこうして、また、今のダンサーの梢さんとしても、ね、つながりがあって、で、また、こう、ね、生徒からお誘いがあるっていうのが本当に先生やってよかったっていうこの本望というかね、うん、
はい、本当です、
本望ですね、本当、うん、ね、
無駄なことは一つもなかった
なかったんです ね、 ね、そうですよ。あれがあったか今があるとか ね、
ね、
なんかあれわらば研究所ってこん なんか真面目な番組だったかな。本当に、
ね、
うん、真面目かな。
まあね、こうね、この流れでそのまま聞くんですけども、
うん、
じゃあお二方にこの、はい、今こうして今好きなことを、得意なことで人々を楽しませてます、感動させてます、っていうのがね、もっと子どもたちにもこれは、まあ、これは一概に言えないんですけど、子どもたちにももっとの夢を持ってほしいと、
本当に
多分今ね、だってほら、ね、将来つけたい職業は公務員言われたらちょっとなんか、
うん、
まあまあまあ、それもいいんだけど、まあまあね、安定でいいんだけど、そう否定しないんだけど、はい、もっとなんか大きく夢持ってもいいんじゃない、うん、ってから、そうそうそう。というなんかね、もっと夢を持ってほしいなっていう意味合い込めて、
はい、
お二方から、こう子供たちにこう、夢を持つ楽しさ、まあ、嬉しさをちょっと、まあ、伝えていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい。
はい。
じゃあ、
小泉さん。
私がね、はいはい、いや、本当です。もう、私ね、本当に、本当ちっちゃい頃から、先生になりたかったんですよ。保健体育の先生。
はい、
なりたくて、ずっとその夢を追いかけて、まあ、高校も選んで、大学も選んで、先生になって、やってきたんですが、うん、またその途中からね、まあ、体育会系なもので、はい、こう、いろいろ、生徒の前でも、こう、余興とかやってたんですよ、よく。学校でも。はい、よく、やっていて、やっぱこう、みんなが笑ってくれるとかね、途中からこう、あれ、私、そこに行きたいかもっていう、この余興ダンサーの方に途中から行きたいかもと。あと、よくボランティアで結婚式余興とかもやっていたので、またそこにちょっと楽しさを覚えまして、まあ、年ね、さっきも言ったように39歳頃から、ちょっとまあ、じゃあ辞めてとか考えたときに、やっぱいろいろ引っかかるじゃないですか、年齢とか、ね、経済的なこととか、かかったんですが、やっぱりもう自分の人生一度きりと思って、
はい、
はい、チャレンジしてみようと、はい、39歳で決意をしまして、
はい、
はい、今この余興ダンサーにチャレンジしてるとこなんですが、はい、だから常に いくつになってもやりたいことがあったら、チャレンジしてほしいなと、
うんうん
うん、思いました、はい。失敗してもいいと思うんですよ。また新たに挑戦すればいいし、常にこう何か夢を追いかけていくことで、なんか毎日が楽しく、あ、じゃあ次何しようとか、じゃあこのために今度何々を頑張ろうとか、ね、なんか常に目標を持って生きることがなんか、なんだ、日々の なんだろう、いろいろ生きがい、楽しさ、やりがいっていうのが持ってるのかなと思うので、はい、何かちっちゃい夢でもいいし、大きい夢でもいいし、はい、ね、世界で夢になるとか、大きい夢でもいいし、ね、はい、今あの、この学校でちょっとね、スターになりたいとか、はい、そういうちっちゃい夢でもいいし、はい、何かね、夢を持って、それに向かって何かにチャレンジするっていうのを、うんうん、あの頑張ってほしいなと、今の子どもたち思います。結構夢のない子が多かったりして、いろいろ話してると、うんうん、
はい、
うん、いるので、好きなこと、やりたいこと、何でもいいので、はい、夢を持って頑張ってほしいと思います。
はい。
はい、
ありがとうございます。
こんな感じで。
ね、好きなことをね、はい、夢を持って頑張ろうと。う
ん、はい、
そして、じゃあ、エイケルさん。うん、
はい、難しいですけど ね、うん、次の世代とか言っても、まあ、言っても、あの、うん、エイケル、もう前の世代の人間なので、エイケルの言うこととか、うん、あの年上の言うことを、とりあえず聞くなって言いたいですね。
あ、聞くな、
そう、あえて聞くな。
もう、うん、あのっていうのは、エイケル自身があんまり人の言うこと聞いてこなかったんですあのそれがいいか悪いか別ですよ、うんうんうん、自分はそうだったっていうだけで、はい、結局大人が言ってることって昔の話なんですよね、
うんうん、
古いんですよ、
うんうん、
でそれを土台にして喋ってる常識ってやっぱり古い常識なん で、
うん、うん、
で多分エイケルも古い常識にとらわれてるところはきっとあると思うんですよ、うんうん、自分には気づか、自分には気づかないけど、そ
う
ですね、
うん、
なのであのもう自信を持って自分の信じた道を自分で切り開いていくしかないと思うんですよね、
うんうん、
誰かのアドバイスを、ね、聞くとかね、年上のアドバイスを聞くとかね、そんな古いビッターね、
うん、
あの話は聞いても意味がない、
うん、
とエイケルは思ってます、
はい、
でもあの、うん、マイケル・ジャクソンもすごい年上ですけど、
うんうん、
まあ、そんなこと言ってもエイケルもマイケルにすごい影響されて、
うん、
あの人生を決めてきた人間なので、
うん、
あのこの人の言うことは聞きたいなって思う人、
うん、
この人に憧れるっていう人を見つけたら、うん、それは聞いてもいいと思うんですよ、
はい、
ただそうじゃない人、
うん、
あの親だからとか、
うん、
なんか親戚だからとか、うん、なんか先生だからとか、うん、ちょっとね、
うん、あるよね、あ、大丈夫よ、全然全然
とか、うん、そういうあのなんか一般常識にとらわれてこうじゃなきゃいけないんだみたい な、
うんう
ん、
なんですよ、
自分の人生なんで、
そう、
そういう決め方はすごいもったいないなって思うんですよね、
うん、
なのであのどうでもいい人の話は聞かないっていうのも、うん、やっぱり後からその人のせいにできないじゃないですか、
うん、
あなたがこう言ったから僕は楽しくない人生だったとか、
うん、そうね、
で、その人のせいにはできないから、
うん、
もう自分の人生自分で決めることも自分の責任なんで、
うん、
マイケルとあの憧れのマドンナさんが言ってた言葉で、
うん、
だいたい自分がやりたいことをやろうとすると、
うん、
みんなが反対してくるもんなんだ、
そうですよ、
あ、それはそうですね、
うん、
マドンナもやりコンサートでこんなことをやりたいって言ったら、うん、世界中からコンサートを拒否されたりとか、そんなこともありましたし、マイケルもやっぱりツアー中に家宅捜索に入ったりとか、もう何か人と違うこととかでかいことをやろうとする人っていうのは絶対に何かバッシングを受けるものなんです
よね。そうですね、出る杭はなんちゃらってね、
うん、そうなんですよ、うん、なんで何か反対する人が現れたら、
うん、
あ、自分そっかすげえんだな、すげえことしようとしてんだなと思って、
うん、
それが間違ってるか間違ってないか置いといて、
うんうん、
自分がそうだと決めたら、
うん、
もう言うことを、ね、聞かないで進んでほしい、
うん、
はい、
チャレンジですよね、
チャレンジ、
うん、
はい、ね、うん、もうとにかくチャレンジあるのみ、
そう、
ね、
そういうエイケルの言うことも聞かない方がいいか
もしれない、まあ、まあ、ね、まあ、あとは、ね、まあ、僕ら大人が上の世代が
責任は取り
ません、そう、さっきの、ね、マドンナとか、ね、マイケルが新しいものをやろうとしたら必ず反対するみたいに、
うん、
なんかね、若い子が今これやってますって言ったらやめとけよみたいな、
うん、
押さえつけるようなそういう環境ちょっとあんまり良くないかなと、うん、その時はね、あ、こういう時代なんだなって受け入れる上の世代の人たちもね必要かなと、
うんうん、心配するのね、分かるんです
よ ね、 ね、 です
けどね、はい、ね、まあ、こういうね、まあ、本当今2人ね、私も入れてですけども、まあ、こんな、はい、今を楽しむ、これが大人でございます、
本当に、はい、大人が楽しむ、
その大人たちのね、アドバイスでしたけども、
そうだね、大丈夫かな、
まあまあ、助言として、
はい、
はい、ね、じゃあ、ちょっと一旦ここらでですね、ちょっとあの、はい、コマーシャルいきますので、
はい、
じゃあ、その後またそのまま、お付き合いくださいませ、それではコマーシャル。
笑
境町暁生コマーシャル。本日10月27日はですね、境町市場屋台祭りがございますよ。こちらね、暁の、はじめまして、境町の市場の中で、実は櫓を使って、こちら、なんと、17時45分から、こちらの子供たちに、わらばーターのですね、童謡の歌があり、そして、なんと18時から、オーバーラッパーズ。そして、またその後もですね、歌あり、で、また、堀内かな子さんね、以前出ていただきました。またその後、境町ダンサーズのダンスもあります。で、また、民謡あり、ロックありのね、そうやって、楽しみばっかりの3時間でございますよ。で、こちらでですね、境町で楽しんでいただいて、それで暁にもちょっと足を運んで、楽しいお酒、お飲み物いかがでしょうか。そして、それをまた、翌日からのまた皆さんの元気のもとにしてください。以上、暁生コマーシャルでございました。はい、今回のワラバー研究所はですね、小豚小杖さん、エイケル・ジャクソンさんをゲストにハロウィンについて、ね、楽しくおしゃべりいたしました。ね、まあね、あのね、それぞれね、ハロウィンを楽しむのもいいんですけども、やっぱりこうね、みんなこう仮装とかで、で楽しんだ後は、ちょっと最近よく問題になってるのが、ゴミ問題とかね、たくさん、街にはね、送り出した後は、みんな片付けていきましょうよと、大人がいたずらしちゃいけないよと、本当にね、そうね、ちゃんと、そういったところでは、楽しく、見本を示して、そして子どもたちにも楽しんでいただきたいものですね。
はい。
はい、でですね、ちょっとここからですね、ちょっとわらばー研究所からのお話でございますけども、このわらばー研究所、昨年の10月からスタートいたしまして、この放送、14時から毎週土曜日ですね、1時間、放送させていただきました。はい、そしてこれは皆さん、リスナーさんにもですね、これはもう報告しないと、行かないといけないかなと思いまして、お話しいたしたいと思います。はい、わらば研究所、わらば研究所ですね。どうしてもね、この世界はですね、どうしても、春と秋には変性の時期とかありまして、どうしてもちょっと移り変わりがあったりするわけでございます。大変、ちょっと、申し上げにくいというか。
何なの、
ね、でもこういう時もあると、こういうね、こういうこともあるってことでね、お話しいたします。わらばー研究所、今回落ちまして、
はい、
14時からの放送は終わりまして、はい、来週からは16時半からの放送となります。
終わるかと思いましたよね、今ね。番組終了かなと思いました。
はい。
しました。
これ、わらばー研究所はですね、これで、来週から、そうなんです、11月の3日からですね、こちら、16時30分から、25分間の放送でございまして、ちょっと約半分になっちゃうんですけども、
ギュッと
そう思いっきり凝縮
ですね、
はいはい、その分こってり味で出させていただきたいと思いますので、また今後ともよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、この放送ですね、わらばー研究所はですね、 YouTube でも楽しめますし、引き続きこちらでもお楽しみいただけます。ただポッドキャストの方がちょっとお休みになりますので、ポッドキャストはちょっとちょっと参加できないんですけども、YouTube でまた引き続き、お楽しみください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、改めまして、今日はですね、小豚小杖さん、エキルさんでね、本当にノリノリでございます。で、最後にちょっとイベントちょっとどうします。はい、イベントこちら、明日のですね、こちらイベントでございますよ。
10月28日、はい、1時から4時まで、
はい、
スタジオトライアングルでフリーダダンスパーティーお願いします。
はい、ぜひお越しくださいませ。はい、そしてもう一丁こちら、
はい、 はい、これからですね、この後17時30分から、はい、名護にありますホテルユガフィン沖縄で、ユガフィンのハロウィンイベントやりますので、私たち2人が司会パフォーマンスやりたいと思いますので、はい、やりますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。もう今日はね、もうたくさんもお話いただきましてありがとうございましたね。ね、まあまあこの後もね、引き続き、楽しい、こちら、ハロウィンのね、またイベントもねお楽しみくださいませ。それでまたね、まあ、あの他のイベントなどもありますので、はい、ぜひ、はい、先ほど話しました境町屋台祭りもそうですけども、
そうですね、
まあ、この週末やっぱり、まあ、イベントがいっぱいかなと、まあ、行楽なきですからね、
はい、
はい、まあ、ぜひぜひ皆さん、ぶるって、まあ、いろんなところに遊びに行って、はい、そうやって ね、なんか新しい出会いとかね、はい、こうなんかきっかけができるといいですね。
はい、はい、寝る暇を惜しんで遊ぶ時
そうですよ。
そうそう、ね、はい、もしかしたらこれをきっかけにまたね、明日の影響力が生まれるかもしれないですよ。
お、ね、お、でもあるよね。
あれ絶対あります。
うん、
ぜひぜひね、ぜひぜひ来ていただきたいと思いますよ。うん、さあ、わらば研究所、など、まあ、1時間バージョンは一応今回これまでということで、
最後に、はい、私たちたちで、
でもにぎやかにもお伝えいたしました。は
い、ありがとうございます。
はい、本日は、小豚小杖さん、キルさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
担当は KC 高見社でございました。それでは皆さん、また来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。